続きまして、随想随筆部門です。審査員の先生のお名前をご紹介します。遠山平久先生、竹村実先生、以上の2名の先生方となります。それでは入賞者のお名前をご紹介します。こちらは作品名も合わせてご紹介してまいります。1位、長野県広沢理恵子さん、てっちゃん。2位、奈良県片寄健二さん、視覚障害と遺伝。3位、東京都大塚育代さん、夫豪作101歳との楽しい毎日。それでは随想随筆部門1位の広沢さんのインタビューをお聞きください。
はい、それではこれからインタビュー始めていきます。
はい、
はい、ではまずはじめに、広沢理恵子さん、この度は誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
まずですね、受賞されたお気持ちからお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
あ、はい、はい、初参加でしたので驚きましたけれども、はい、とても嬉しかったです。
本当ですか、初めての、そっか、ご応募だったんですね。
はい、そうです。
ありがとうございます。ちなみにこの文芸大会のことはどのようにお知りになられたんでしょうか。
展示毎日新聞です。
あ、そうだったんですね。
はい、
それではですね、次に広沢理恵子さんの作品ですね、はい、随想随筆で、タイトルがこれはてっちゃんでよろしいんですか。
はい、てっちゃんです。
てっちゃんで、はい、こちら受賞作品なんですが、
はい、
この作品が誕生したきっかけのようなものがありましたら、ぜひお聞かせ願えますか。
あ、そうですね、私、はい、友人たちと一緒に、はい、書いた人だけが読む小さな文集を作っておりまして、はい、それは公開しない、本当に自分自身のために書く文集なんですが、そこにずっと子供時代のことを書き始めていたんですね。
はい、
でその中でこのてっちゃんの物語というのが、自分の中でも書くのが間に合わないくらい心に浮かんできて思い出されて、これを言えない仲間の方たちにも読んでいただけるといいなって気持ちになったので、改めてまとめ直して、文章にしたのが今回のてっちゃんです。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、私もこれ今回の作品読ませていただいたんですけれども、
はい、
なんていうかお話が進むにしたかって、だんだんなんか切ないと言いますか、何が
てっちゃ
んね、なんか、はい、これはもちろん広沢さんの実際の経験というか、
はい、
思い出の中のお話ですよね。
そうですね、私子供の頃から弱視で不登校だったものですから、学校では寂しい思いすることが多かったんですが、近所に初めて友達ができて、このてっちゃんとこの昭和の時代ですね、土管の山を飛んで歩いて遊んでいたっていうその思い出から始まるんですけれども、後半になってちょっとしたきっかけからてっちゃんと遊べなくなって、でてっちゃんがもしかしたらっていう、すごく子供なりに切ない気持ちと、それから友達を思う気持ちとっていうのを経験した思い出でした。
なるほど。そうなんです、読んでいててっちゃんとのエピソードといいますかね、
はい、
その中になんて言うんでしょうね、広沢さんの優しさっていうんですかね、自分もクレーン車に乗っていたら一緒に叱られてあげられたのにとか、石鹸も言ってくれたら石鹸あげたのにっていうのがすごく随所に感じられて、なんて言うんでしょう、すごく幼い頃の広沢さんの柔らかい心っていうんですかね、それをものすごく感じる、すごい素敵な文章だなと思って読んでたんですけど、
ありがとうございます。できるだけ子供の視点のままで、その時の気持ちのままで書きたいなと今回思いましたね。
そうですね、
はい
はい、すごくそれが伝わってくる、そうですね、やっぱ小さい頃って大人の男の人ってものすごくおっかないですよね。なのでクレーン車持ってたおじさんからしてみたら子供が乗ってたらびっくりするので、
やっぱり、そうでしょうね、
怒って当然かもしれないですけど、やっぱりその時の怖さのようなものもものすごく伝わってきて、なんていうか非常に想像力、読んでいて、
はい、
目の前に まあ、私も昔こう空き地で遊んだ経験はあるので、そういったものがこうすごくこう目の前に浮かんでくるような、
はい、
すごいなんか素敵な文章だなと思って
読んでます。よかったです。これね、一番に母に見てもらったんですけれど、はい、なんか当時のことをね、もう目の前に見るように思い出したわって言ってくれて、
う
ん、
やっぱりそうですよね、はい、はい、そうですよね、うん、すごく素敵な文章だなと思って
読んでます。ありがとうございます。
はい、ちなみにこの最後の方ですよね、文章のこのてっちゃんの最後の方で、はい、まあ、これお伺いしていいかわからないんですけど、
はい、
てっちゃんとはその後みたいな、
その後は本当にわかんないですね。
そうなんですね。
うん、でも本当に幸せにいてほしいと思います。
そうですよね、
今でもそう思います。
その今ね、その会っていないからこそ、
うん、
そうですね、もうてっちゃんの幸せを、
うん、
はい、そうですね、うん、次の、すいません、質問なんですが、
はい、
はい、広沢さんが先ほどちょっと文集のお話をちょっとされていたと思うんですが、
はい、
まあ、こういった、まあ、なんていうでしょう、随想ですとかエッセイのようなものですよね、はい、そういう作品作りをこう始められたきっかけですとか、
はい、
あとは、まあ、どのぐらい、いつ頃からこういったこう活動されてる、されたのでしょうかということをちょっとお伺いしたいんですが。
あ、そうですか、
はい、
子どもの頃から書くことは好きだったんですね、
うんうん、はい、
ですがその、モラトリアムという友人たちでやっている文集が年に2回出すようになって、
はい、17
年なんですが、まあ、そこに、まあ、日記でもなく公開する文章でもなく、本当に自分に向き合うものとして文章を書くようになって、まあ、継続して書くということがそこから始まったような気がしています。
そうなんですね、
はい、
これはそうですね、どのぐらい、もう何年ぐらいとか。
17年ですね。
あ、17年。
仲間もね、本当に読んだ人だけが、書いた人だけが読むので、6人ぐらいなんですよ。
あ、そうなんですね。
で、誰も他には私たちの文章読んでないんですけどね、なんかこれからも、なんかこんな形でちょっと人にも見てもらう作品がそこから生まれたらいいなとは思ってます。
じゃあもうそのグループの中では、その、はい、なんていうの、それぞれがこう作られた文章、うん、書かれた文章をこう皆さんでこう、うん、なんていうんですか、読み合うみたいな。
そうです、ね、共有して、います。
あ、でも、はい、そういうのはこう、お友達ですとかそういう仲間の方とこう一緒にこういったことあるのも、また自分で書くのも楽しいですけど、きっと皆さんと一緒にこう作品作りされるのもすごく楽しいですよね。
楽しいですね。一緒に生きてるっていう感じがしますね。で、本当にこう開かれてない文集なので、まあ、みんな本音で書くのでね、そういう楽しさもあります。
なるほど、そうか。基本的には、まあ、公開しないものっていうことであればそうですよね、
うんうん、そうなんです。
そうですね。それもすごくいいですね。そ
っか、いいでしょう。
そうですね、いいですね。何かこうやっぱりこう、まあ、作ったものをやっぱりね、こう見ていただいて、こう皆さんのこう評価も、ね、気になるところではありますけど、やっぱりこう自分の気持ちを正直にもう出さない前提で書くっていうのも、それも一つの、そうですね、
そうですね、
作品の作り方として楽しいですよね。
そうなんです。
そうなんです。ありがとうございます。
はい、
じゃあ次なんですけれども、そうですね。まあ、今回広沢さん初めて応募していただいたということで、
はい、
で、まあ、それで見事こう1位受賞されたわけですけれども、
はい、
まあ、今この番組を聞いていらっしゃる他の皆さんもですね、
はい、
こうちょっと応募してみたいけど自信ないなって方もいらっしゃると思うんですね。はい、ですのでこう今後こう応募を考えていらっしゃるけどちょっと二の足踏んでるような、まあ、そういった方にこう何かこうアドバイスですとか、
はい、
こう励ましのようなものがありましたら、はい、ぜひお願いしたいと思います。
そうですね、随筆の部は、うん、応募者がとても少ないということを伺いました。ですけれども、はい、上手下手、私なんかも本当にまだまだ全然未熟ですけれども、関わらず、うん、やっぱり自分の経験っていうのは他の人がしてないものだと思うんですよね。
そうですね。
特に見えない私たちはそれぞれに、他の人にない大事な経験をしてると思うので、そういうものをこう、はい、文章にしてみるっていうのもいいかなと思いますね。自分と向き合う時間になるかなと思います。
はい、なるほど。こう作品をこう書いている中でこう、
はい、
自分のこう心の中とこう向き合っていかれるわけですね。
そうですね。私は主に、はい、まあ、子供時代のことを書いてるんですけれども、 それはこう子供時代の自分と今の自分がこう寄り添って歩くような経験になってるんですね。辛かったことも、辛かったねって嬉しかったことも嬉しかったねってこうもう一回追体験して、こう今の自分が子供時代の自分を支えるみたいな、あのそういうあの経験になっているので、あのいいですよっておすすめしたいと思います。
そうですね、でも、そうですよね、その、まあ、もう一度こうご自身の、まあ、私たちも含めてですけど、こう自分のこう過去を見つめ直すというのは、それはもう明らかにというか間違いなくこう自分がもうちゃんと前を向いてこう歩いていられるからこそ、やっぱりもう一度こう見つめ直してっていうこともできるということですしね。
そうですね、歩いてきた道を大事にしながら今を大事にできたら、ね、本当にいいなと思いますね。
はい、じゃあ、ちょっと最後になってしまうんですけれども、
はい、
まあ、2015年ですねに、まあ、当たってこう抱負ですとか、こうさらにこうすいませんさらにこう挑戦したいみたい、挑戦してみたいこととか、あのその文芸とか随想随筆にも全然関係なく、はいはい、まあ、そのことも含めてですね、はいはい、どんなことでも結構ですので、はい、ちょっとそういった抱負などありましたらちょっとお伺いしたいと思うんですが、
はい、
はい、
そうですね、今急に聞かれたことがありますけど
すいません、すいません
ね、はい、まあ、一つこの書くことについては、うん、高校時代ぐらいまでの歩みを、うん、あの下手なりに文章にまとめてみたいなという思いは持ってるんです、そういう思いを持ちながら、ちょっとずつ書き溜めているということがあります、はい、それからですね、今ですね、
はい、
なんと、新潟にゴゼ歌を習いに行ってるんです。私、
え、何をですか？
ゴゼ歌です。ゴゼ歌、あのね、はい、小林春さんっていう方が、まあ、最後のゴゼと言われた越後ゴゼの方なんですが、はい、その方のお弟子さんの茅森直子さんという方が、ゴゼ歌、三味線を弾きながら歌うということを教えてくださるっていうことで、2014年の4月から、はい、習い始めたんです。
そうなんですね。
そうなんです。見えない方では、まあ、やってらっしゃる方がないっていうことも伺っていて、あの私がどこまでできるか分かりませんけれども、私はあの SBC ラジオの仕事の中で、はい、最後の午前の小林春さんという方に実際にお会いしてるんですね。
そうなんですね。
その中でもう本当にこうなんかこう打ちのめされるような感動を味わった経験しておりまして、
はい、
でそこがもう本当に私の原点になっていて、そういう意味ではあの教えていただく機会をいただいたので努力してみたいと今思ってます。
それは素晴らしいですね。そうですね、もうなんて言うんでしょう、こうもうライフワークですね。もう、
まあ、そうなったらいいなと思ってます
そうなんですね。あ、素晴らしい。あ、じゃあそれはもうすごい大きな目標ですね。
あ、ここで言っちゃったから頑張らないといけない
そうですね、あ、言っちゃわなくてもそれ頑張っていただいて、でもそうですね、でもこうご自身でこうやっぱり目指すものがあるのはやっぱり、
はい、
そうですね、非常にこうなんていうんですよね、やっぱりこう自分の生きていく、こうなんか柱になっていくことなので、
そうですね、はい、あの多くの見えない女性たちが、はい、こう続けてきたもの、積み上げてきたものなので、大事にしたいなと思ってます。
そうですね、素晴らしい、はい、あの広沢さんの方にそうですね、今後がかかってなんてね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そうだ、さっきすいません、ちょっとあのちょっと戻ってしまうんですけれども、
はい、
あの先ほどその随想随筆をその、まあ、始められたきっかけとして、まあ、小さい頃のこう出来事を、
はい、
あの書くことからこうちょっとやってみようとっていうお話をされていたんですが、
はい、
そのなんて言うんでしょうね、今広沢さんの今とか、
はい、
まあ、大人になられてのことではなくって、はい、その小さい頃から、まあ、高校生ぐらいまでの、それがなんかこうなぜというか、どうしてそういうふうに思い立ったてたんでしょうね、
はい、あ、そうですね、今のことも書いてるんですね、
うん、
私のリエコの窓のホームページというところには、はい、今のことも書いているんですが、
あ、そうなんですね、
はい、
失礼しました。
で、特にでも子どもの頃のことを書きたいと思うのは、
はい、
私はあの、まあ、さっきも言ったように、はい、弱視でずっと不通行だったんですね、でそういう中で、まあ、苦しい経験もありましたし、
はい、
それから 力になっていただいた方もたくさんあって、そうやって一つずつなんとかなんとかこう乗り越えてこれたっていう感謝の気持ちがあります。そういう意味ではそういう経験を書くことで、また次の世代の子どもたちの元気につながったらいいななんて思ったりしてます。
はい、そういうことだったんです。ありがとうございます。すいません、はい、ちょっと質問が前行してしまって申し訳ありませんでした。はい、いやどうもすいません、今日はありがとうございました。お忙しい中
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。また次の、はい、文芸大会にもぜひご応募お待ちしてますので、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。お待ちしております。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。
入賞された方には日毛連会長賞が、そして1位の広沢さんには東京都知事賞が授与されます。この度の皆様の栄誉を心よりお祝い申し上げます。なお時間の関係上とはいえ、入選されたすべての皆様のお名前をご紹介することができず申し訳ありません。